ルカの福音書の18章の31節を見ますと、イエス様が12人の弟子たちを呼び寄せてこう言われたことが書いてあります。イエスは弟子たちに、私たちはエルサレムに登っていきます、ちょっと飛ばしますが、人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、辱められ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様の主な伝道の地域は北のガリラヤ地方、すなわちイエス様の故郷があるナザレ、およびその地域の人たちでありました。イエス様が何回かエルサレムには登っておられますが、この最後のエルサレム行きがイエス様の十字架と復活につながっていくわけであります。そのような中でイエス様は二人の人を神様への信仰に導かれたわけです。一つは前回学びましたように、エリコのに入る前に、マルコの福音書によればバルテマイという名前だったようですけれども、目の見えない物乞いの人が、主よ、私を憐れんでくださいというふうに自分の方から叫び求めて、そして、救われた記事を前回学んだと思います。でもう一人が今日学びますザーカイという人物であります。この二人はとても対照的であります。一人はお金がたくさんある、もう一人は物乞いをしなければならない、一人は酒税人の頭であって、で、子分がたくさんいると、もう一人は人の情けによって日々生きている、そういうふうにいろんな意味で対照的なこの二人でありますが、この二人の人物をイエス様は十字架にかかるためにエルサレムに向かうその途中で救いに導かれたということであります。エリコの人々はイエス様の噂を聞き、イエス様がいよいよエルサレムに向かっていく、そのためにこのエリコを通るんだということは聞き及んでいたと思います。このエリコはガリラヤから南に下って、そしてエルサレムに登っていくその拠点になっている町で、本当に何千年という歴史のある町でありました。その人々はローマ帝国から、その圧力から自分たちを解放する救い主ということを期待して、イエス様を歓呼のうちに迎えていたわけです。道路の両側に人が垣根を連ね、そして人々で満たされておりました。そこにザーカイという人物が登場いたします。ザーカイの家がどのような家だったか、彼がどのような家で育ったかは分かりませんが、このザーカイ、ザカヤスというこの言葉は、純粋あるいは正義というような意味を持った言葉です。日本流に言えば純一さんとか正夫さんというような名前がついていた人物でありました。彼は 書いてありますように主税人の頭で金持ちであった。主税人とは、まあ、エリコはちょうど今申し上げましたように拠点になっている町なので、そこを通過しなければエルサレムに行くことはできない。なのでそこで、まあ、通行税という、まあ、税金を取る、あるいはそこに住む、あるいは近辺に住む人たちが人頭税、まあ、1人いくらというのを、まあ、取る。それをローマ帝国の権威を重ねきて、同じ同胞ユダヤ人からこの税金を絞り取っていた人たちが主税人と言われる人で、同胞から軽蔑され憎まれ罪人と言われておりました。ザーカイはその主税人たちの頭ですから、まあ家来たちから、まあ、また多くのお金を奪い取っていたと思われます。彼は主税人たちの頭で、そのために金持ちになっておりました。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたと書いてあります。なぜ主税人のザーカイ、頭のザーカイ、お金もたくさんあって問題ないと思われるザーカイがイエス様に興味を抱いたんでしょうか。イエス様を見ようと願ったんだろうと思いますけれども、まあ、彼が行った時にはもうすでに人々がこうたくさんいて、しかもこのザーカイは背が低かった、体が小さかったので、群衆のためにイエス様の姿を、まあ、背伸びしても見ることはできなかった、ね、彼はおそらく主税人であったマタイ、あの福音書を書いたマタイ、あるいはその他の主税人仲間から、イエス様は他のユダヤ教の指導者たちとは全く違うよ、我々はやむなくしてこのような形でこの主税人という仕事をやっているけれども、私たちに対して非常に好意的であり同情的である。現にイエス様の弟子の一人にマタイという主税人が入っていたわけですね。そういうふうに主税人たちに対して愛を持って接しているこのイエスのことを聞き及んでいたのかもしれません。で、それで彼はイエスがどんな方かを見ようとしたんですけれども、今申し上げた通り群衆のために見ることができなかった。しかしそれで彼は諦めなかったんです。前の方を見るとイエス様が行く、こちらから行くその前の方を見ると、そこにイチジクグワの木があるではありませんか。彼はぜひイエス様のことを見たいという熱意を持って、まあ、知恵を働かせて、まあ、年格好40を超えてたと思うんですけれども、彼はいきなりそのところに走っていって、イエス様が通り過ぎないように走っていって、そしてそのイチジクグワの木に登ったのであります。まあ、イチジクグワの木はおそらく葉っぱがこう茂っていて、下からはみんなはザーカイの姿を見ることはできなかったでしょうが、まあ、ザーカイの方から見ればこの葉っぱの隙間からイエス様とその弟子たちの姿を見ることはできたんだろうと思います。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。 私たちはどうでしょうか。何とかしてイエス様を見たい、イエス様にお会いしたい、救い主を知りたい。しかしいろんな妨げがある、いろんなつまずきもある。それで諦めないで、私たちはイチジク側の上に登れるか。そうするとですね、イエス様の一行がこのイチジク側のところで一旦止まって、イエス様はなんとザーカイを見出して、上を見上げてザーカイに言いました。イエス様はなぜザーカイがイチジク側の木に、あれ葉っぱに隠れていたかもしれない、それを見抜いてザーカイに呼びかけたんでしょうか。なぜ気がついたんでしょうか。イエス様を歓迎している人たちだけを見ているならば、群衆だけを見ているならば、ザーカイの姿は見えなかったと思うんですね、こういうふうに。でもイエス様の視野はもっと広かった。全体を見ていた。なので、一人の男がイチジク際の上から自分を見下ろしている姿に気がついたと思われます。そして彼に呼びかけました。ザーカイ、久しぶりに自分の名前を呼ばれたと思うんです。あいつは罪人だ、あいつは主税人の頭だ、ユダヤ人の風上にも置けないような人間だ。彼と親しく語り合うような人もいなかったと思うんです。しかしイエス様は、なぜザーカイの名前を知っていたかって、これまた宿題なんですけれども、悪い意味で有名人だったのかもしれませんね。主税人の頭でみんなから肉々しげに言われていた名前だったのかもしれませんが、イエス様もこのエリコの町は何回か通っているはずなので、ザーカイという存在は知っていたのかもしれません。あるいは神の子としての不思議な力を持って、そのザーカイとその存在を見抜いたのかもしれない。それは分かりません。どちらでもあり得ることだと思います。ザーカイ、急いで降りてきなさい、この呼びかけですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。身を隠すんではなく私の前に立ちなさい、私の前にいらっしゃい。なぜなら私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。考え方によっては随分イエス様はずうずうしいなと、相手の了解も得ないであなたの家に泊まることにしてあるから、例えば私がですね、皆さんの許可もなく、いや今晩あなたの家に泊まることにしてあるからねって言ったら、なんという傲慢な人間だと、何様なんだと言われそうな気がするんですけど、これはですね、もう少しこう文字通り訳すとこういうことなんです。私は今日あなたの家に泊まらなければならない。 I must stay with you in your house。 あなたの家にあなたと共に私はいなければならないんだ。英語で言えば must ですね。 そういう意味なんだ。イエス様はヨハネの福音書4章に出てくるサマリアの女の人に会うために、普段ならばそのサマリアを通る必要はなかったんです。イスラエルの人たちはサマリア人とは付き合いをしてなかった。ガリラやサマリア、ユダヤという3つの地域に分かれていますが、ガリラヤの人がエルサレム、ユダヤに行くのは対岸のヨルダン川の東側を通って行くのが普通でした。しかしそこにはですね、イエスはサマリアを通って行かなければならなかったとヨハネの福音書には記されています。そこにいる離婚を繰り返してみんなから後ろ指を刺されるようなこのサマリアの一人の女性を救うためなんです。あなたもなぜ今教会に来ておられるんですか。どういうチャンスを神様は与えてくれたんですか。イエス様はあなたのことをもう目に留めて、私はあなたの家に泊まらなければならない、あなたに伝えたいことがあるから、私は今日あなたの家に泊まることにしている、そう私たちにも語りかけておられるんではないでしょうか。そういうイエス様の言葉を聞いてザーカイは急いで降りてきて喜んでイエス様を迎えた。久しぶり、お客さんなんて久しぶり。まあ手下の者たちはお金を背びりにやってくるかもしれない。お金に困ってる人がザーカイ様って言ってこうおべっかを使ってお金をもらいに来るかもしれない。でもそういう利害関係ではなく、一人の友としてイエス様がこのザーカイの家に、私は今日あなたの家に泊まらなければならない、イエス様は民衆があの人は、まあ、偉い人だと、霊的な人だと思ったけど、罪人のところに行って客になった、ありえないと文句を言ったのです。しかしイエス様はそんな文句は耳に入ったか入らないか分かりませんが気にしない。人の噂や人の評価などは気にしないで、一人の人を救うために全身全霊を込めてその人の家に行ったのです。きっとその夜、まあ、ザーカイが結婚していたかしていないか分かりません、奥さんがいたのか子供たちがいたのかどうか分かりませんが、まあともかく食事をして、イエス様はこのザーカイさん、友達のいない、お金はあるけど友達はいないザーカイに語りかけたと思います。どのようにイエス様がザーカイに伝道したか書いてないんですけども、素晴らしい個人伝道だったんだろうなと思いますね。救い主がそこにいるんですから、人間の罪について、人間の堕落について、そして神の子が、私が救い主である、そのことを伝えたんではないかと思います。神の御霊がザーカイの心を開いてくださった。そして彼はメシアを、救い主を信じるようになって、彼の人生観が変わった 彼の人生の土台が劇的に変化した。今まではお金、お金、お金。そのためには正義も何もあったもんじゃない。人を騙し、人を脅し、そしてお金を踏んだくって、それで自分は安定した生活をする。しかし孤独であった。ザーカイは翌日だと思うんですね。これは翌日の朝というのは、そのこの後の記事はエルサレムに向かっていくところですので、イエス様はその晩時間をかけてザーカイに福音を語ったと思います。ザーカイは立ち上がって決然としてイエス様に言います。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、分かち与えます。また誰からでも騙し取ったものは4倍にして返します。ほとんどなくなっちゃったんじゃないでしょうか、ザーカイのお金は。でも彼の心は平安で満たされ、喜びで満たされていたんです。ザーカイの罪の自覚と悔い改めの印として、神を愛し神によって作られた、しかし貧しい人たち、困っている人たち、自分の本当にひどい罪、脅迫をして税金を奪い取る、そういう罪について彼は悔い改めた。ここにザーカイの罪の自覚と悔い改め、その証として隣人を愛して隣人のために自分の財を惜しげもなく与えるという、そういう生き方に彼の信仰が現れていると思います。彼の人生の土台はお金から神様に変わりました。彼の友人はお金儲けのビジネスマンの相手ではなく、主税人仲間ではなく、まあもちろん彼らもイエス様の福音を聞いたかもしれませんが、イエス・キリストを友とする生き方に変わりました。そして隣人を愛して神の愛ゆえに信仰に導かれた、この変えられた人としてのザーカイの姿がここにあります。イエス様はザーカイに言われました。今日救いがこの家に来た。ザーカイ個人だけではなく、もし結婚していたならば妻も、子供がいたら子供も含めて、今までもしかすると主税人の家ということで肩身の狭い思いをしていたかもしれませんが、今日あなた方は解放された。今日神の救いがこの家に来たとイエス様は宣言されました。この人もアブラハムの子なのですから。アブラハムの子というのはユダヤ人という意味ですね。あいつはユダヤ人ではない、異邦人だ、罪人だ、アブラハムの子孫ではない、言われていた人物がイエス様によって、この人もアブラハムの子なのですからと言われ、そしてイエス様は最後に言われました。人の子、すなわち私は失われたものを探して救うために来た。探して救うために来たとおっしゃいました。 ルカの福音書第15章のあの3つの例えを思い出します。主税人がと一緒に食事をしていたイエス様を見て、パリサイ人の立法学者たちは、イエスは主税人と一緒に食事まで一緒にすると文句を言ったのに対して、イエス様は3つの例えを話す。100匹の羊のうち1匹がいなくなった時に、その1匹を見つけるまで探し歩いた、そういうイエス様の姿です。あるいは一人の女性が銀貨10枚持っていて1枚なくしたら、隅々まで吐き清めてようやくそのお金を見つけた。一人一人の価値がここで見出されています。そして最後に、あの放蕩息子の例えです。お父さんに反抗して、まだお父さんが生きているのに財産分け前をもらって遠い国に旅立ち、放蕩に身を持ち崩して、そしてまあボロボロになってお父さんのところに帰ってくる。それをお父さんは迎えて抱きしめて口づけをして、そして死んでいたものが生き返ったと言って、まあパーティーを開くわけですね。ザーカイも同じであります。神の民から切り離され、お金のみが頼りに生きていたザーカイは、迷い出たザーカイはイエス様によって救われて神の子供とされました。イエス様によって救われて神の家族の一員とされました。そして神の民の一員として復帰した、回復したわけです。これが救いであります。イエス様はそのようにして、ザーカイ降りてきなさい、急いで降りてきなさい、あなたはまあもうすでにイエス様を信じて洗礼を受けている人もいると思います。でもまだの方もおられるかもしれません。あるいはクリスチャンでも、クリスチャンとしての生き方から外れてしまっている人がいるかもしれない。それはあなたの本当の姿ではない。イエス様はザーカイ急いで降りてこい、あなたにも今日、ザーカイではないです、ザーカイの問題と皆さんの問題は違うかもしれませんが、同じように誰々そんなところにとどまってるんじゃなくて、急いで降りて私の前に立ちなさい、私はあなたの家に泊まらなければならない、そう言ってあなたを選んでくださっているのではないでしょうか。黙示録の最後に、3章にイエス様が、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入ってその人と共に食事をする、仲間になる、友達になる、家族になると言ってくださったのではないでしょうか。あなたももう一度神の家族、キリストを友とする神の家族の一員として、もう一回今のあるところからへり下って、一軸側から降りてく、ザーカイ降りてきなさい、そう呼びかけられているのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。 お一人お一人が今日の御言葉を思い起こし、お祈りを捧げていただきたいと思います。